本日の聖書箇所は新約聖書マタイの福音書26章1節から13節です。司会者が拝読いたします。イエスはこれらの話をすべて終えると弟子たちに言われた。あなた方の知っている通り、2日経つと杉越の祭りになります。人の子は十字架につけられるために引き渡されます。その頃、祭司長、民の長老たちはカヤパという大祭司の家の庭に集まり、イエスを騙して捕らえ殺そうと相談した。しかし彼らは、祭りの間はいけない、民衆の騒ぎが起こるといけないからと話していた。さて、イエスがベタニアでサラートに侵された人シモンの家におられると、一人の女が大変高価な香油の入った石膏の壺を持って身元に来て、食卓についておられたイエスの頭に香油を注いだ。弟子たちはこれを見て憤慨していった。何のためにこんな無駄なことをするのか。この香油なら高く売れて貧しい人たちに施しができたのに。するとイエスはこれを知って彼らに言われた。なぜこの女を困らせるのです。私に対して立派なことをしてくれたのです。貧しい人たちはいつもあなた方と一緒にいます。しかし私はいつもあなた方と一緒にいるわけではありません。この女がこの香油を私の体に注いだのは、私の埋葬の用意をしてくれたのです。誠にあなた方に告げます、世界中のどこででもこの福音が述べ伝えられるところなら、この人のしたことも語られて、この人の記念となるでしょう。それでは、イエスが最も喜ばれた奉仕と題して、松本牧師に御言葉を取り継いでいただきます。お願いいたします。
はい、皆さんこんにちは。今日もようこそおいでくださいました。このように礼拝堂に集って礼拝を捧げられるっていうことも当たり前のことではなく恵みなんだなということを実感いたします。今日は本当はゲストスピーカーの先生が来られて説教してくださる予定でしたけれども、そんなことで来られなくなりました。今、十字架に向かうイエス様の足跡をたどるシリーズということで5回行いますと申し上げましたが、ということで6回に変更になりました。来週までかけて6回ですね。1回目はマタイの12章から回帰不能点、2回目はマタイ16章から最初の受難予告、3回目はマタイ17章から杉越の祭りなくして仮用の祭りなし、先週はマタイ20章からサーバントリーダーというメッセージをいたしました。先週はですね、3回目の受難予告がなされたんです。マタイ20章で3回目の受難予告がなされた後に、イエス様がとってもがっかりする場面となってしまいました。3回目だから分かってくれるかなと思って弟子たちに語ったんだけれども、私たち2人を右大臣左大臣にしてくださいっていう話になっちゃったわけですね。イエス様はがっかりしたでしょうね。こんなに一生懸命話してんのに全然分かってくれないなと。そしてそこからイエス様はリーダーシップとは何かっていうことについて話されたんです。今日はマタイ26章から4回目の受難予告、合計4回っていうふうに何度か申し上げてますので、今日が最後の受難予告なんですが、その受難予告をなさいます。ところがその後はね、がっかりする出来事じゃないの。すごく嬉しい出来事が起きるんです。先週と対照的な内容なんですね。どうして先週はがっかりしたのに今週はすごく嬉しい内容になったのか、それを見ていきたいと思います。だから先週同様、前半は受難予告の話、そして後半は先週はがっかりする内容、今日は嬉しい内容というふうに、今日は26章の1節から13節までですが、前半の1節から5節までと後半は6節から13節までと大きく2つに分かれる内容であります。 それでは早速一章を見てみましょう。イエスはこれらの話をすべて終えると弟子たちに言われた。いつのことでしょうか。これは前後関係調べますと、いわゆる受難週って言いますでしょう。イエス様がロバの子に乗ってエルサレムに入場した日曜日から金曜日に十字架にかかるあの週のことを受難週って言うんですが、その受難週の中の火曜日の話であるということが前後関係を見ますとわかります。あの日曜日にエルサレムに入場したんだけれども、イエス様は夕方になると必ずベタニアに戻りました。ベタニアっていうのはエルサレムから3キロぐらいって話をしましたね。エルサレムからオリーブ山に一旦登って下ってったところにベタニアっていう町があります。3キロといえば1時間かかりませんから、まあ徒歩でも通勤距離ですから、受難週イエス様は毎朝ベタニアからエルサレムに行き、毎夕ベタニアに帰ってくるっていうことをなさっていたわけですね。そしてこの日の火曜日っていうのはすごく長い火曜日だったんです。マタイの22章ぐらいからずっと火曜日なんです。そして24章と25章といえば、あの有名なオリーブ山の説教です。オリーブ山の説教といえば、世の終わりに何が起きる、私が再臨するときに何が起こるということをイエス様がこと細かく説明してくださった説教です。これらの話をすべて終えるとってそのことですね。ですからもうこの時にはですね、火曜日の夕方ぐらいになってました。オリーブ山で説教して弟子たちと一緒にさあ、じゃあベタニアに帰ろうかって言って帰る途中あたりかな、そんなに細かくわかりませんけども、そんなタイミングじゃないかなと思います。なんておっしゃいました。これが4回目の受難予告ですよ。あなた方の知っている通り、2日経つと杉越の祭りになります。さあ、杉越の祭りっていつでしたっけ。今出エジプト記の学びに来られている方はお分かりですが、出エジプト記の12章に出てきます。2、3の月という月の15日が杉越の祭りの日なんです。2、3の月っていうと、今の僕らのカレンダーではだいたい3月後半ぐらいですね。で、この出来事は紀元30年の話です。この2、3の月の15日ってのは毎年曜日が変わります。この紀元30年は杉越の祭りは金曜日に起きたんです。だからイエス様は金曜日に十字架にかかったから、今年も私たちはグッドフライデー礼拝っていうのをするんです。ところが今年の2020年の2、3の月の15日は4月9日の木曜日です。だから本当は今年はね、グッドサーズデー礼拝になってもいいんだけども、まあイエス様が十字架にかかったのは金曜日ということで、金曜日にこだわって私たちはあの礼拝をしているわけですけどもね。そして何度かお話していますが、ユダヤ暦において一日の始まりって午前0時じゃないのね。日没なんですよ。ってことは金曜日が杉越の祭りの日なんだけども、木曜日の日没からもうその日が始まってんです。そして今2日経つと杉越の祭りになりますって言ってるでしょ。ってことは今は火曜日の夕方だってことですよ。今これを話しているのは火曜日の夕方で、あと2日経ったら木曜の夕方になって杉越の祭りになりますよねっていう話をしているわけですね。ここでイエス様は4回目にして初めて死ぬ日を特定されました。これまではエルサレムに行って十字架にかかって死ぬけど3日目に復活するよっていう話だったんだけども、ついにいつ死ぬという日を特定したんです。つまり2日後の夕方から始まるその杉越の祭りというたった1日しかない、その1日の中に私は死にますっていうことをイエス様はここで弟子たちに明らかにされたんです。先週申し上げたように、イエス様はいつ死んでもいいわけじゃなかったんだ。1年間でこの日に死なないとイエス様の死は私たちの贖罪のために役に立たなかったんです。だからこれまで何度もイエス様は殺されそうになったけども、その度ごとに逃げたんです。幼子の時にもう殺されそうになってね、ヘロデ大王にね。でもエジプトに逃げたね。 交渉が始まったばかりの時にナザレで突き落としの崖から落とされそうになったけども、イエス様は真ん中を通って行かれたって書いてある。どうして？まだ死ぬべき時じゃないんです。杉越の祭りの日に死ななかったらイエス様の死は有効ではなくなるんです。だからこんな言葉がありますよ。ヨハネの7章30節、そこで人々はイエスを捕らえようとしたが、しかし誰もイエスに手をかけたものはなかった。どうして？イエスの時がまだ来ていなかったからだよ。面白いね。イエスの時って何？十字架にかかるべき時。杉越の祭りじゃないんだよ。だからその時に捕まるわけにはいかない。何回も言いますが、イエス様は弱くて捕まったんじゃないよ。逃げられなくて十字架にかかったんじゃないよ。いくらでも逃げようと思ったら逃げられました。でも杉越の祭りの日は自ら進んで十字架にかかってくださったということであります。先週申し上げた通りに、イエス様の死が私たちの贖罪のために有効となるためには二つの条件があるってことを申し上げた。一つ目はタイミング。今言ったように、杉越の祭りの日でなければならない。もう一つは処刑方法だね。木にかけられた方法でなければならない。だからここで人の子は十字架につけられるために引き渡されますというふうにイエス様はおっしゃってます。4回目にしてここまで細かくイエス様は受難予告をされた。弟子たちどうだったでしょうか。今日は弟子たちの反応書かれてません。書かれてないけども分かります。彼らは全く理解してなかった。何の例え話をイエス様はしているんだろうかねっていうふうに弟子たちは思いながら聞いていたことは明らかであります。さあ、この場面はオリーブ山からベタニアに帰る途中ぐらいかなって私は予想しましたけども、一方場面変わって、これ映画だったらね、パッと場面が変わってエルサレム、しかも大祭司カヤパの官邸の中庭っていうところにカメラが映るわけです。それが3節。その頃祭司長、民の長老たちはカヤパという大祭司の家の庭に集まって密談をしていたんですね。さあ、さっきも言ったこの火曜日って長い火曜日だったんです。で、それをもうちょっと遡ってマタイの21章あたりから読んでいくと、何があった火曜日かっていうのがよくわかるんだけれども、この人たちがですね、イエス様に難題奇題をこう出してですね、どうだこの質問に答えられるか答えられないだろうみたいな感じでぶつけるんですね。ところがイエス様は素晴らしい答えをして、コテンパにやられるの。この人たち、民から尊敬されているユダヤ人指導者たちなんだけども、この火曜日の日中イエス様にコテンパにやられたユダヤ人指導者たちですよ。祭司長って言えばサドカイ人です。民の長老たちって言えばパリサイ人です。普段は水と油、普段は憎み合ってんの。でも今回は一緒になってんの。どうして？共通の敵がいるんだね。あのイエスを殺してやりたいという共通の敵が発生すると、敵同士が仲間になっちゃうという不思議な構図がここに見えてくるわけですね。彼らは大祭司カヤパの庭に集まって何密談してんの？いやー、今日はイエスに散々コテンパにやられたな、もう生かしておけない、あんな奴はイエスを騙して捕らえ殺そうと相談したんですよ。立法を守るべき宗教家たちがですね、どうやって騙して殺すみたいな話をここでしている。ヤクザと変わりませんね。でもその時に彼らはどうやって殺すっていう話をしながら、一つだけ例外を設けたんです。それが5節。しかし彼らは祭りの間はいけない、民衆の騒ぎが起こるといけないからって言ったの。これからイエスを騙して捕まえて殺すんだけども、祭りの間はやめておこうと。祭りの間ってのは杉越の祭り、その後に1週間続く種なしパンの祭り、その期間はやめておこう。なぜかっていうと人がたくさんいる。そういう時にあのイエス様って人気があるから、その人気のあるイエス様を捕まえたりすると民衆が暴動を起こすかもしれない。そうするとローマ軍が黙って見てないぞ。じゃあこのお祭りが終わって民衆がエルサレムから去って少し静かになったあたりでやろうかみたいな策略を彼らは立てていたわけです。この人たちが祭りの間を避けようって考えた理由は暴動を恐れたからです。でもこの人たちのこのディスカッションの背後に絶対サタンがいるよね。なぜかって言ったら、さっき言ったでしょ、イエス・キリストは杉越の祭りに死ななければ その死は食材師として有効にならないんだよ。サタンとしては食材師にならない方法でイエス様を殺したいんだ。だから過ぎ越しの祭りじゃない時に殺したいと思ってるから、サタンがそういう入れ知恵を授けて彼らはこういうディスカッションになったんです。さあ、このマタイの26章の1節2節のイエス様の言葉と3から5節の彼らの言葉とぶつかってますね。イエス様は過ぎ越しの祭りに私は死にますと言い、彼らはその日はやめておこうって言ってんでしょ。どっちの計画成就すんの？イエス様の計画ですよ。人の心には様々な計画があるんだけれども、主の計り事だけがなるとはまさにその通りであります。そして後半に入っていきましょう。6節です。イエス様はベタニアまで帰ってきたんでしょう。イエス様が宿泊されていたのはどこでしたっけ？ベタニアのマリアとマルタと弟ラザロの家。3週間前の子供メッセージ思い出していただきたいと思います。ちょうど2月23日3週間前にルカの10章38から42節を通してマリアとマルタの場面を私たちは学びました。イエス様はこのお宅が大好きだったのね。だからガリラヤからエルサレムに来られると必ずこのお宅に宿泊していたわけ。そしてマルタさんは一生懸命食事の準備をしていたけども、マリアさんはイエス様の足元に座って御言葉に聞き入っていた。それで腹を立てたマルタはマリアに言うんじゃなくてイエス様に、イエス様もイエス様ですよ、私がこんなに大変な思いして妹はただあなたの話聞いてんだから、あなたから妹に何か言ってやってくださいって言ったら、イエス様がマルタ、マルタ、あなたはいろんなことを心配して心を煩わせていますね。でも本当に大切なことって多くないんですよ。いや、一つだけですよ。マリアはその良い方を選んだんですよ。彼女からそれを取り上げてはいけませんって言ったでしょ。本当に必要なこと一つだけだって。そこまで生きっちゃう？5つぐらいにしとけばいいのにね。一つだけだって。マリアが選んだ本当に大切なことって何？主の足元で御言葉を聞くということであります。あの時御言葉を聞いたマリアが今日どういう行動をしたかということをこの後見ていくんだけれども、そこでもう一度6節に戻りますと、そのベタニアのマリアやマルタの家で宿泊していたんだけれども、ちょうどこの時サラートに侵された人シモンの家におられたって、どういうシチュエーションかなって思いますね。さあ、サラートっていうと前も出てきましたが、重い皮膚病、感染病ですね、これはね。人にうつるから、これにかかった時には隔離されたところにいなければならない。2週間どころじゃないよ。治るまで隔離されたところにいなければならないという病気がサラートだったんだけども、その人の家に行っちゃったらうつるじゃないですか。どういうことですか、これは。ということは、こういうことですね。このシモンっていう人は、サラートという病気にかかっていた。だけどもイエス様によって癒された。イエス様ありがとうございます、感謝の夕食会を開きますので今日はぜひ我が家にお越しくださいとあらかじめ受難週の火曜日の夜をリザーブしておいた、アポイント取っておいた。それでイエス様はそこに行ったということです。これはおそらくマリアやマルタさんのお宅のご近所さんですね。で、ちょうどイエス様が泊まってるお宅の、マリアさん、マルタさん、ラザロさん、皆様どうぞご一緒にどうぞ。で、イエス様が行けば、漏れなく、12人ついてくるんだよ。結構大きな家だね。13人プラス3人兄弟、16人をいっぺんに招けちゃうぐらいの大きなお宅が、サラートが癒された、シモンさんのお宅なんだ、ということがわかります。その方のお宅で感謝パーティーが開かれた。さあ、今日はですね、マタイ26章なんだけども、これの並行記事はマルコの14章。で、もう一つはヨハネの12章なんです。で、マタイの26章とマルコの14章ってのは大体似たり寄ったりなんです。でも、ヨハネの12章は、この2つの福音書に書かれてない情報をたくさん提供してくれてます。マタイ、マルコ、ルカっていうのは、共感福音書、共に観察する福音書っていうんだけど、それが書かれてしばらくしてからヨハネは書いてるんですね。だからこの3福音書が書いていないことを特に書こうと思って書いてるのがヨハネなので、ヨハネの12章を見るとマタイ・マルコではわからないことがわかりますので、 並行してそれを見ていきたいと思います。ヨハネの12章の2節を見ると、人々はイエスのためにそこに晩餐を用意した。誰のお宅？シモンさんのお宅だよね。そしてそこはマルタの家じゃないんだけども、そこに招かれて行ったマルタはそこでもまた給仕していた。偉いねこの人ね。自分の家で給仕するだけじゃなくて、他の人の家に招かれても何かお手伝いしますよって言って給仕しているマルタの姿がそこに見える。今度はイライラしてませんね、怒ってませんね、ということで給仕している。ラザロがいるね、弟の。ラザロ何やってんの？イエスと共に食卓についている人々の中に混じっていた。いいねラザロって、何もしなくていいんだよ。お姉ちゃんたちがね全部給仕してくれるからね。僕も姉二人なんです、末っ子の長男。まあちょっと優遇されたところありましたけどね。ラザロの気持ちがわかる。 あっちゃんは座ってなさいとかって言われて、はいって座ってたらお姉ちゃんたちがですねご飯の支度をしてくれるっていうところがあったんですが、このラザロってどういう人なのかっていうとね、彼はね何もしないでそこにいるだけでキリストの証人になる人なの。なぜかって言ったら、はい、今ヨハネ12章でしょ。前の章のヨハネ11章覚えてますか？ラザロの蘇生です。だから聖書の中にこのマリア、マルタ、ラザロの兄弟について出てくるのはルカの10章とヨハネの11章と、そして今日のヨハネの12章。このヨハネの11章でラザロが病気になるんだよね。それでマリアとマルタはイエス様のところに使いを送るの。でもなんかイエス様ひどいんだよね。すぐ行ってあげようって言わないで、わざとゆっくりゆっくり来るんですよ。そしたらもうラザロが死んで4日経ってたっていう場面ですね。この4日経ったラザロをよみがえらせたのがヨハネの11章であります。さあイエス様が死人を生き返らせたという記事は福音書の中に何回あるでしょうか？3回です。その中で一番難易度が高いのはラザロの蘇生です。だって4日経ってんだもん。でどうしてイエス様はわざわざ死んで4日経った頃に到着するようにベタニアにやってきたのかといえば、当時のユダヤ人の指導者たちはこういうふうに教えていたんですね。人は死んで3日間はもしかすると魂が肉体に戻るかもしれない。しかし4日経ったら絶対戻らない。もし戻すことができる人がいればその人こそメシアだというふうに言われていたんですよ。ですからイエス様はご自分がメシアであることを証明するためにわざとゆっくりやってきて、死んで4日経った時にこのラザロを蘇生させたんです。だから今日の晩餐会ってね、あ、イエス様がいるぞっていうことで見に来た人だけでなくて、ラザロを見に集まってきた人もたくさんいたってこのヨハネ12章を読み進めると書いてあるの。会ってみたいよね。皆さんも聞きたいですか？ラザロさん、死後の世界ってどうだったんですか？4日もいたんでしょう。どういう世界だったか教えてください。その時にラザロ出てこいっていうイエス様の声が聞こえた時どんな気持ちだったんですか？お墓からポンポンポンと出てきた時ってどんな気持ちだったんですか？聞きたいこといろいろあるよね。っていうことでラザロは何にもしなくてもいるだけで、生きてるラザロを見ただけで彼を生き返らせたイエス様はメシアだっていうことの証人になってんの。いいねこういう証ってあなた何にもしなくていいよ、喋らなくていいよ、あなたがいるだけでイエス様がメシアであるということの証拠になるんだからっていうふうに言われるのは素晴らしいことだなと思いますが、あのヨハネ11章の出来事っていうのは当然マリアとマルタの信仰を強めました。そしてイエス様はこの晩餐会に参加されたんです。書いてませんが、おそらくここでもイエス様はただ食べるだけでなくて御言葉を語ったと思います。しかしその語られた言葉をちゃんと理解したのは一人だけでした。誰ですか？マタイ26章に戻ります。7節覚えておいてください。マタイには一人の女としか書いてないの。大変高価な香油としか書いてない。 の入った石膏の壺を持って身元に来て、食卓についておられたイエスの頭、マタイの26章でイエスの頭に好意を注いだと書いてある。何したくてこんなことしてんだろうっていうふうに私たちも思うし、そこにいた人たちも思ったと思います。これをヨハネの12章と合体させるといろいろ見えてくる。ヨハネの12章3節、マリアはって書いてある。だから一人の女ってマリアだね。非常に高価な純粋なナルドの香油300グラムを取って、だ高価な香油ってのは、ナルドの香油。量は300グラム。イエスの足に塗り、マタイでは頭だったね。今度足。彼女の髪の毛でイエスの足を拭った。家は香油の香りでいっぱいになった。こんな感じでしょう。だからヨハネだけ見ると、足にだけ塗ったのかなと思うけど、マタイ見ると頭からかけてると。まあ要するに全身ということであります。なんでこんなことすんの？晩餐会の最中に突然やってきたと思ったら、石膏の壺をパーンと割ってドボドボドボドボドボって。そして足の部分は髪の毛で拭うっていうこと。何やってんの？この人って。誰もが思いますね。でもマリアにはちゃんと意図があったんですよ。マリアはイエス様のおっしゃった言葉を理解した。さっき弟子たちが理解しなかった2日後に始まる杉越の祭りの最中に、この方は死なれるんだ、しかも十字架で死なれるんだということを彼女は理解したんです。皆さん、十字架で死なれるっていうことはね、これは死刑囚ですから、まともな埋葬なんかしてもらえないの。十字架にかかった人ってのは普通は放置です。あとは鳥が来て肉をついばんじゃうんです。百歩譲って遺体を取り下ろしたとしても、ヒンノムの谷ってとこに投げ捨てられるだけです。だから、ああ、イエス様は二日後に死んでくださるにもかかわらずまともな埋葬もしてもらえないんだっていうふうに理解したんです。当時のユダヤ人たちの埋葬の仕方ってのは仮装じゃない。その遺体にたくさん香油を塗って天布でぐるぐる巻きにして、そして岩をくり抜いた墓に入れるんですね。香油たくさん塗らないとお墓に嘆きに来た人がくそーって言ってもうそこで倒れちゃうから、そのために香油たくさん塗るんです。本来そういう埋葬をしてもらうべきはずなのに、この方は香油も塗ってもらわないで死ぬんだっていうことが分かったときに、今私にできることないかしらって考えた。ちょっと早いけども、もう埋葬の用意をしちゃおうっていうふうに考えた。私の家に香油ってなかったかしらって思ったわけ。あった。当時のユダヤ人の家庭で女の子が生まれると、お父さんは香油を買ったんだ。すぐ買えないお宅は、それから貯金を始めて、10歳、12歳になる頃には、はい、香油だよって渡す。この香油ってのは、その女の子が結婚した時に持ってって、最初の夜に自分の体に塗る香油なんです。そういうものを大切にしてきた。ああ、あの香油があったと思って、このシモンさんの家から急いで自分の家に行って、そしてその香油を持って、イエス様に注いだんです。ナルドっていうのはその中でも特に高価な香油です。ヒマラヤでしか取れないんです。イスラエルからヒマラヤ遠いね。輸送費だけでも大変ですよ。しかもね、揮発性がすごく高いから、石膏の壺に入れないと蒸発しちゃう。それで石膏の壺に入れてたんだけども、だから一回割ったらもうそれっきりですよね。それを捧げたんです。つまり、まあそこまで言っちゃっていいかどうか分かんないけど、結婚を捧げるつもりで彼女はこれをイエス様に注いだと思います。それを見て弟子たちは憤慨した。8節、弟子たちはこれを見て憤慨していった。何のためにこんな無駄なことをするんだ。だから女は困る。感情的になるとわけのわからないことをする。あ、こんなこと書いてないけど、この香油なら高く売れて貧しい人たちに施しができたのに、もっともらしい正論を打ち立てるわけですよ。なんて無駄な使い方をするんだ。
これすごい高い香油だぞ、しかも相当な量がある、これを売ったらいい金になって困っている貧しい人たちがたくさんいるじゃないか、彼らに施しができるよっていうふうに彼らは言ったとマタイの26章には書いてあるんだけれども、ヨハネの12章を見ると12人の弟子の中の誰がそれを言ったかということが書かれているんです。12章の4節5節、ところが弟子の一人でイエスを裏切ろうとしているイスカリオテのユダが言った、なぜこの香油を300デナリに売って貧しい人々に施さなかったのかって言ったわけです。言い出しっぺはユダで、そのユダの発言がパーッと弟子たちに伝わって、そうだそうだ、とんでもないっていうふうに12人がみんなしてマリアに対して責めたわけですね。今ヨハネはこの福音書を書きながら、この時のユダがどうしてこんなことを言ったか知ってます。それにしてもユダすごいね。だってね、測ったわけでもないんだよ。匂い嗅いだだけで、あ、これナルドだ、しかもあの量300グラムはあるということは300デナリだっていうふうに計算しちゃったんですよ。まあこういう頭の良さってすごいね。金の計算の速さ、ナルドは1グラム1デナリはするぞって。1デナリってのは当時の労働者の1日分の賃金だから、今日本で朝から晩まで一生懸命肉体労働して夕方にいくらもらって帰るかって考えたら、計算しやすいように1万円と考えましょう。ってことは300デナリは300万だね。つまり労働者のほぼ年収ですよ。それを一瞬に使っちゃったからもったいないっていう気持ちもわからなくはない。でもユダがなぜこの時にそんな風に言ったかっていうことをヨハネはこの福音書を書いている時には知っている。だから6節で、あ、これユダが言ってるわけね。だから6節で、しかしこう言ったのは彼が貧しい人々のことを心にかけていたからではなく、彼は盗人であって金入れを預かっていたが、その中に収められていたものをいつも盗んでいたからで、もうね、癖になってたんだよね。一回だけじゃないの、ちょこちょこ盗んでたの。彼はこの弟子集団の財布担当の人でありました。そういう気持ちで、本当だったら俺の財布に相当入ったはずなのに無駄にしやがってっていうのが実はユダの怒りの原因なんですよ。さあ、ユダがまたは弟子たちがマリアに対してすごく責め立ててるときに、イエス様は何ておっしゃったか、それが26章10節です。するとイエスはこれを知って彼らに言われた、なぜこの女を困らせるのです、私に対して立派なことをしてくれたのです。弟子たちから非難されたマリアを弁護してくださったのはイエス様でありました。そしてこうおっしゃったんです。貧しい人たちはいつもあなた方と一緒にいます、しかし私はいつもあなた方と一緒にいるわけではありません。あとどれぐらい、あと2日だよ。で、そのことをね、弟子たち分かってないの。だから今この時イエス様に何かができるっていう時は2日しかないんだっていうことを正しく理解したのはマリアだけなんです。だから貧しい人たちに対する奉仕はもちろん大切です。ぜひこれからもやってください。でも、すべての奉仕には優先順位があるんだっていうことをイエス様はここで言いたいわけね。奉仕っていうのは、やりゃいいんでしょ、やりゃやりますよっていうものじゃないんです。奉仕っていうのは、今この時、私に何が求められているかっていうことが分かった上でするのが奉仕なんです。ですから3週間前にルカの10章を学んだ時には、皆さんもしかするとマリアのイメージってのは一生イエス様の足元で御言葉を聞いて一生を終えた女っていうイメージを持ったかもしれないけども、そうじゃないんだ。すごい大胆な行動をした人であるということがわかります。そしてこうおっしゃったんです。12節、この女がこの香油を私の体に注いだのは、私の埋葬の用意をしてくれたのですだな、です。埋葬の用意をしてくれたのです。 つまりイエス様はどういう動機でマリアがそれをしたかを知っています。そしてマリアもこれからイエス様がどうなるかを知っていた。お互いの心を理解していたんです。その上で今日の結論ですね。さあ今日のキーワード、皆さんご一緒に読んでください。マタイ26の13。はい、誠にあなた方に告げます、世界中のどこででもこの福音が述べ伝えられるところなら、この人のしたことも語られて、この人の記念となるでしょう。歴史の中でイエス・キリストにご奉仕した人ってたくさんいますよ。十二使徒は十二使徒で奉仕した。アリマタのヨセフはイエス様に墓を提供した。コレネ人シモンはイエス様の代わりに十字架担いで歩いた。いろんな奉仕があったけども、一体どの誰に向かってイエス様この言葉を言いました？26の13。この言葉を言ったのは一人だけです。ベタニアのマリアだけです。それを見たときにイエス様にとってこの奉仕がどれほど嬉しい奉仕だったか。これから福音が語られるところ、それがシンガポールであっても、今日シンガポール JCF で語ってますけども、そこでも彼女のしたことは述べ伝えられるよっていうふうにイエス様の予言が今日成就しているわけだよね。それぐらい嬉しかったんです。私が札幌で牧会していた時に、教会員の娘さんが香油または精油っていうかな、その販売をしていて、そのお母さんが、先生こういうの娘売ってるんですって3本ほど小瓶をくださったの。ナルドってこういうのかって初めて知りました。で、私の教会ではその頃、毎年の受難週の木曜日に洗足式ってやってた。お互いの足をたらいで洗うっていうね。それでせっかくいただいたから一滴入れてみようって一滴入れたんです。たらいにですよ、一滴入れて、そして洗ってということをしたら、その手も足もシャワーを浴びた後でもまだ良い香りが残ってました。こういうってすごいなと。たった一滴たらいに入れただけでその匂いがシャワーを浴びた後でも残るとするならば、原液を頭からドボドボとかけたら絶対その匂いってしばらく残っただろうなっていうふうに想像力をたくましくしました。聖書にそんなこと書いてないけど、でも想像力をたくましくすると、この後イエス様の行くところ行くところどこでも、あ、なんかいい香り、ナルドの香りってみんな気がついたと思いますよ。最後の晩餐の部屋に、あ、なんかいい香り、ゲッセマの園に、なんかいい香り、徹夜の裁判の時にも、なんかいい香り、そしてイエス様が十字架を担いでビアドロローサを歩いている時も、通りすがりの人たちが、なんかいい香りするね。そして十字架からも、なんかいい香りしてたんです。そしてアリマタヤのヨセフがイエス様の遺体を下ろして、自分の墓に葬ろうとした時に、あれ、もう誰か香油塗ったの？いい香りするよ、みたいに気がついたわけですね。そのアリマタヤのヨセフの姿を見ながら遠くで見ていた女たちは、いやー、男の人のやることって雑だよねーって、あんなんじゃイエス様かわいそうでしょう、もっとたくさんたっぷりとこういう塗ってあげたいわ、でももうすぐ安息日が始まっちゃうから、安息日が明けた日曜日の朝早くたくさんこういう持ってって墓の石をどけて中から遺体出してもう一回塗り直してあげましょうっていう優しい心を持った女たちが数人、日曜日の朝イエス様の墓に行くんだよね。その女の人たちの心は美しい。だからイエス様はその中の一人のマグダラのマリアに、復活の主としては初めて現れてくださった、でも彼らがせっせと運んだあの重い香油は全部無駄になったのであります。ベタニアのマリアの香油だけ用いられた。そして日曜日の朝、ベタニアのマリアは墓に行ったと思いますか？行ってません。なんで行かないの？復活するって知ってんだもん。行く必要はありません。だから神の御心を正しく理解している人の行動には無駄が少ないなと思いますよね。さあちょっと脱線しますが、この後イスカリオテのユダどうすると思います？彼この後ね、 このベタニアからスッと出てエルサレムまで行くんです。3キロ。そして最首長のところに行くんです。マタイの26章読み進めてください。でそこに行って、おいイエス売ったらいくらくれるっていう話を持っていくんです。つまりあの時もったいないってユダが言ったけども、イエス様がこの女を困らせてはいけませんっていうふうに自分じゃなくてマリアを弁護したのが相当面白くなかったみたいなね。そしてあの時300デナリのうちの相当な金額が俺の財布に入ったと思ったらそれが失われた、もったいないな、なんか取り戻す方法ないかな、よしイエスを売ろうと。すごいね、彼に対する金銭に対する執着っていうのはね、そこまでお金が欲しいんですね。もしかすると彼がずっとここまでイエス様についてきた十二弟子の一人としてついてきた動機ってのは、その中で財布を担当する役割を持てばちょこちょことそこから猫場ができるというのがイエス様についてきた動機であったのかもしれません。そしてサタンはその弱さにつけ込んだんです。イエスについてったって金も儲からんぞ、それよりイエスを売れという方向にユダの心を動かしていったんでしょう。そこから思わぬ方向に話は展開していくんですよ。さっきなんて言ってました、祭司長たち、祭りの間はやめようねって言ったんです。でもこの時ユダと取引したんです。じゃあ今度いいチャンスがあったらお前たちに教えるからなってユダは言って、またイエス様のところに戻ってったんです。来週の箇所です。今日ヨハネの12章、来週13章、最後の晩餐の席上でユダはあれイエス様、俺が裏切ることもう気がついてるみたいっていうことに彼は気がついたんだね。あ、これ早く祭司長に言わなきゃって言って、最後の晩餐の席上を途中で抜けて、やばいよ、もうイエスね、俺たちの計画知ってるみたいだよ、それはやばいな、それならどっかにとんずらされる前に早く捕まえなきゃって言って、あれよあれよといううちに杉越の祭りの日にイエス様が十字架にかかることになるわけで、彼らはね、祭りの間やめようって言ったでしょ。でも祭りの間に十字架にかかるようになる。すべては神の計画の通りになるんです、皆さん。そうであるなら、神に逆らうものではなく、神の計画に従うものである方がずっと素晴らしい。そのことを思いますよね。だからユダにとって、イエス様のために、300デナリ、さっき日本円に、今日の日本円に換算しますと、300万円を一瞬のうちに捧げてしまうなんていうマリアの気持ちは全く理解できない。愚かな女の気持ちとしか理解できないんです。皆さんどうですか？イエス様に300万捧げるっていうのは、どういう、急に現実的になるね、300万って言われるとね。僕は32年前、当時26歳、高校の教師やってました。もう妻もいました。子供もいました。でも、辞めて牧師になるか、辞めて進学校行って牧師になるか、ということを考えて、なるって決めたけども、最後まで僕にとって一番大きな誘惑は退職金だったんです。先輩の先生に、僕の年齢だったら60歳になって定年退職するときにいくらぐらいもらえますかって聞いたら、そうだな、松本さんの年齢だったら3300万は固いだろうなって言ったんです。その時に僕はやっぱり進学校行くの撤回しますって思ったわけ。3300万もったいないって思ったの。そして神様と交渉を始めました。神様、60までこの仕事を続けさせてくれたら10分の1の330万円献金します。いや、そんなケチなことは言いません。500万献金します。だからこのままこの仕事を続けさせてくださいって祈ったら、はっきりと声が聞こえたわけではないけど、絶対神様こう言ってるだろうなってのは分かりました。お前から500万もらってどうすんだって。そんなはした金もらってどうすんだって。それよりもお前の26歳から60歳までの34年間を私は使いたいんだ。こうおっしゃったように思いました。そして私は教師辞めて進学校行った。だからあの時の私の気持ちってのはね、3300万捧げますって気持ち。昨日インターネットで調べました。北海道高等学校教諭、平で60までやったら 2300万から400万ね。やっぱあれからね、景気悪くなったから、今3300万もらえないそうです。だからこの前ね、他の人に聞いたの。先生やってる人に。いや松本先生、あの時辞めてよかったわ。今そんなにもらえないよとかって言われたんですが、あの時34年って言ったらね、もう全然予想もつかなかったね。来年僕60ですから。もう先見えてきましたよ。わあ、この34年間、本当に充実してた。あの時捧げてよかった。それにはるかに上回る祝福をいただいたなっていうふうに思います。さあ、今日の説教題は、イエスが最も喜ばれた奉仕。それは、ベタニアのマリアが捧げたナルドの香油であります。なんでイエス様そんなに喜ばれたの？高価だったから？結婚まで捧げたから？サプライズだったから？そうじゃない。イエス様の心を理解した上で捧げられた奉仕だったから嬉しかったんです。じゃあどうしてマリアはイエス様の心を理解することができたんですか？3週間前の話だね。イエス様の足元で御言葉に耳を傾けることを第一としていたからであります。今日、神様があなたに望んでおられることは何でしょうか？一生懸命奉仕することでしょうか？たくさん献金することでしょうか？それよりも神様があなたに願っているのは、神の御心を正しく理解してほしいと思っているんです。だから私たちに聖書を与えた。だから私たちに説教者を与えた、教師を与えてくださったのであります。まあ神の御心よくわからないけど、とりあえず何かやっとこうっていうんじゃなくて、御心を理解した上で捧げるということですね。今日もこの後入会式が行われますが、私たちが教会のメンバーになる人に心から願っていることを申し上げます。一生懸命奉仕してくださいとは思ってないんで。まず御言葉に耳を傾けてほしいと思ってんです。神の計画を正しく理解してほしいと思ってるんです。奉仕者になる前に、まず礼拝者になってほしいと思ってるんです。そして神の御心を理解して歩んでいくと、あ、今神様私にこれをせよとおっしゃってるんだっていうことがわかるようになるんです。その時に私たちはマリアのようにすっくと立ち上がり、大胆に神様が願っておられることをする。そういうルートで奉仕しないと、自分が奉仕しているのに他の人は全然手伝ってくれないっていう面白くない気持ちになったり、自分がこんなに頑張ってんのに誰も褒めてくれないとか言ってやる気をなくしたり、ましてやさっきのマリアのように自分が一生懸命やってることをみんながやんややんやと批判したらどうですか？もういいよそれならって言って放り投げてしまうんじゃないでしょうか。しかしもし私たちが自分は神の御心に従っているんだっていう確信を持ちながらその奉仕をしているのであれば、誰が何て言うか、褒めてくれるか褒めてくれないか、批判するか、そんなことはもうどうでもよくなるのであります。イエス様が私のためにこれほど大きな犠牲を払ってくださったということが分かった上で捧げる奉仕、それこそがイエス様が最も喜ばれる奉仕であります。ベタニアのマリアのように、主の言葉を聞いて主の御心を理解したならば、ここに私がおります、どうぞ用いてくださいと立ち上がろうではありませんか。イエス様はあなたの捧げ物を正しく評価してくださる方です。お祈りをいたしましょう。天のお父様、今日は4回目の受難予告。イエス様はいつ十字架にかかるかまでおっしゃったにもかかわらず、弟子たちの誰も理解しなかった。しかしそんな中で一人だけ理解した人がいた。それがベタニアのマリアでありました。理解した時に彼女は行動に出た。それは行為を捧げるという行為でした。行動でした。周りの人たちは誰も理解しなかった。しかしイエス様と彼女だけは分かってました。マリアにとってそれで十分でした。イエス様が評価してくださる、 イエス様が弁護してくださる。さらにイエス様が、福音が語られるところではどこでも私のしたことが伝えられるとまでおっしゃってくださった。こんな嬉しい言葉があるでしょうか。天のお父様、私たちはついつい人の目を気にして何もしないと申し訳ないとか、こんなに頑張ってんのに誰も褒めてくれないとか、ましてや批判するとか、そんなことばかりに気がいってしまいます。どうかあなたの御声に耳を傾けさせてください。あなたの評価を気にさせてくださいますようにお願いをいたします。あなたの御心を正しく理解し、あなたが今だという時には立ち上がる勇気を与えてくださるようにお願いをいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。